よくビジネスでもスポーツでも現状維持は衰退の始まりであるなんて言ったりするじゃないですか。
耳にタコができるくらいよく聞く言葉ですよね。
はい。でも実際のところ私たちって何か新しい変化を求められた時、いやいやここは慎重を期すべきだとか、これは自分の美学だからみたいな、なんか美しい言葉を盾にしてですね、無意識のうちにその成長とか変化を全力で拒否してしまうことって多々あると思うんですよね。
いや、本当にそうですね。本人は自分のスタイルにこだわっているつもりでも、一歩引いて客観的に見れば、それって単なる思考停止なんですよね。
ああ、思考停止ですか。
はい。つまり、成長を拒絶してしまっている状態に陥っていることは少なくありません。人間って変化に伴う一時的な痛みとか、居心地の悪さを避けるためにですね、驚くほど高度な言い訳を作り出す生き物ですから。
なるほど。いや、いきなり耳の痛い話から始めてしまったんですが、実は今回の深掘りのテーマがまさにそこにあるからなんです。
ええ、そうですね。
今日私たちが読み解いていく資料は、一見すると全く関係のない2つの異なる世界の出来事を組み合わせたものになっています。
はい、どんな内容でしょうか？
一つは昭和の伝説的な大企業人事責任者のすごく血の通った経営哲学について、
ほう。
そしてもう一つが地元のバドミントン教室で行われている過酷な練習試合についてのレポートなんです。
ああ、あれですね。愛知県の豊田市とか岡崎市の近くにあるフィーニックス愛知というバドミントン教室は、2026年の7月9日に公開したオンライン教室のレポート記事ですよね。
そうです、それです。
これ、スポーツの技術指導のレポートなのかなと思って読むと、人間の成長を根本から阻害する心理的な罠について、恐ろしいほど鋭く切り込んでいて驚かされますよね。
そうなんですよ。なので今日の私たちのミッションはですね、ビジネスの会議室でも汗が飛び散るスポーツのコート上でも共通して立ちはだかる停滞、もっと分かりやすい言葉で言えば頑固という壁、
頑固ですね。
これをいかに打ち破って成長を加速させるか、今これを聞いているあなたと一緒にその本質を解き明かしていくことです。よし、一つずつ紐解いていきましょう。
はい、よろしくお願いします。
まずレポートの冒頭でコーチが頑固という言葉についてハッとさせられる指摘をしてるんですよね。
ありましたね。
私たちって日常的に「あの人は頑固だから仕方ないよね」みたいに、まるで変えられない性格とか遺伝子のように語るじゃないですか。
はい、よく言いますよね。
でもコーチはそこで「頑固とは人間性ではなく状態である」ってこう一刀両断しているんです。
ここで非常に興味深いのはですね、どんなに賢くて普段は優しくて努力家な人であっても、新しい知見とか耳の痛い指摘を前にした時、瞬時にその悪い頑固な状態に陥ってしまうというメカニズムなんですよ。
瞬時にですか？
はい。更新すべき瞬間を逃せば、もう誰でもその沼にはまる危険性があるんです。
うわー、これちょっと自分の胸に手を当ててみると怖くなりますね。私も仕事でもっとこうしたら効率がいいですよとかアドバイスされた時、素直に聞けずにですね、いや私はこのプロセスに信念を持っているので、なんて心の中で反発しちゃうことがありますから。
まさにそれなんですよ。レポートのコーチも指摘していますが、人は現状を維持するために慎重さとか信念とか美学、あるいは一貫性といった響きのいい美辞令句をですね、都合よく使い始めるんです。
ああ、ビジレイクですか。
はい。本当はただ新しいやり方を試して失敗するのが怖いだけなのに、それを正当化してしまうんですよね。
なるほど。それってつまり、古いスマートフォンの OS がですね、俺はこのクラシックな画面デザインが好きだからとか、一貫した美学があるからって言い訳して、セキュリティ上の重要なアップデートを永遠に拒否し続けているようなものですね。
非常に適応した例えですね。それシステムをアップデートしなければ、最新のアプリは動かなくなりますし、ウイルスに対する脆弱性も放置されたままになりますよね。
確かに危険な状態ですよね。
はい。見た目の美学にしがみついている間に、内側から使い物にならなくなっていく。だからこそ、外部からのインプットを素直に反映させるためにはですね、
はい。
まず、自分が今、アップデートを拒む頑固な状態に陥っていないか、客観的に自分を観察する、いわゆるメタ認知が絶対に不可欠なんですよ。
なるほど。自分の OS が古くなっていることに気づくためのセンサーが必要だということですね。
ええ、その通りです。
では常に自分をアップデートし続ける、つまり 状態を更新し続ける良い頑固とは具体的にどういうことなのか、
はい、
ここでレポートは究極の成功例としてある歴史的な結果物のケーススタディを取り上げています。
小島千鶴子氏ですね。
そうです。現在のイオングループの基盤を築いてあげた最高人事責任者の方です。
彼女の人生とその足音はもう数節の一言につきますよね。23歳という若さでご両親を亡くされて、家業と当時まだ13歳だった弟さんの未来を背負うことになったんです。
13歳の弟さん、それは相当なプレッシャーですよね。
ええ、弟を一人前の経営者にするまで結婚しないという並々ならぬ覚悟で最前線に立ち続けて、実際に弟である岡田拓也氏、後の名誉会長ですね、彼を支え続けたことなんです。
彼女の凄さってただの苦労話に終わらないところなんですよね。
ええ、革新的でした。
はい、1960年代の日本という時代背景を考えると、彼女の実行したアイデアがいかに異端で革新的だったかがよくわかります。当時は男残住とか年功序列が社会の当たり前だったわけじゃないですか。
まさにそうですね。
そんな時代に大卒の定期採用を本格化させたり、女性とかパートタイマーを完全に戦力として扱ったりしたわけですからね。
ええ、今でこそ従業員を単なる労働コストではなくて、投資して価値を高めるべき資本として扱う人的資本経営とか、学び直しを支援するリスキリングという言葉が飛び交っていますけれども。
はい、よく聞きますね。
彼女は半世紀以上も前にジャスコ大学院という企業内大学を独立で設立して、それらをすでに実践していたんですよ。
それは本当にすごいですよね。当時の古い OS のままの経営陣とか中間管理職からは、パートタイマーみたいな素人に現場の重要な仕事を任せる気かって猛烈な反発があったはずなんです。
ええ、間違いなくあったでしょうね。
でも彼女は会社の成長というアップデートのために周囲の悪い頑固を次々と打ち破っていった。ただですね、私がこのレポートを読んでいて一つどうしても引っかかったエピソードがあるんです。
ほう、どの部分でしょうか。現場巡回のお話ですか。
そうです。小島氏の代名詞ともいえる各店舗の現場を巡回する際の問題あらえんかという問いかけです。
はいはい、有名なエピソードですね。
これに対して現場のスタッフが特に問題ありません、順調ですって答えると、彼女は激怒したそうなんですよ。
ええ、激怒したと書かれていますね。
ちょっと待ってください。これ普通の上司なら現場に問題がないって聞いたら、よしよしよくやってるなって喜ぶべきじゃないですか。なぜそれが激怒するほどの危険信号なんですか。
これは重要な問いを提起していますね。一見すると問題がないイコール平和で優秀な現場って思いがちなんですが、小島氏の視座は全く異なるんです。
どう違うんでしょうか。
単に従業員が問題に気づくセンサーを失っている、あるいは考えることを放棄していることの証明なんですよ。
ああ、なるほど。つまり危機感の欠如とか、さっきの思考停止を意味していると。
はい。だから彼女は本当にお客様からの苦情は一つもないのか、棚の欠品は本当にないのかと、さらに鋭く追求していくんです。
なるほど。
問題を見つけられないこと自体が組織としての最大のリスクだからです。この相手を追い詰めるような徹底した対話力こそが、単に現場に足を運ぶだけのお飾りではない、組織の解像度を上げるための真の現場主義なんですよ。
深いですね。解像度を上げるというのはすごく納得です。彼女のリーダーシップを見ていると、ものすごく極端な二面性があることに気づくんですよ。
ええ、そうですね。
社員が重い病気になったと聞けば、ジミラの人脈を使って最高の大学病院を即座に紹介するような、相手を良くしたいという狂気的なまでの人間愛がある。
ええ、その一方で自己顕示欲が強くて、嘘や誇大表現を使うような虚構性の高い人物に対しては、どんなに営業成績が良くても能力が高くても容赦なく排除するという冷徹なリアリズムを持ち合わせていますよね。
容赦なくですか。
はい。嘘や虚飾は組織の解像度を下げて、チームを内側から分断してしまうからです。
愛があるからこそ組織を壊す虚構は絶対に許さないんですね。ちなみにレポートの中でコーチが嘘や誇大表現をする要注意人物の例として、まあ、塩沢さんですねって冗談交じりに名なししている部分がありましたよね。
ああ、ありましたね。あのようなユーモアを交えつつも、虚構は許さないという冷徹なリアリズムをチーム内にしっかり浸透させようとするコーチの意図が感じられますよね。
ええ、面白いアクセントになっていました。さて、小島氏の問題がないこと自体が問題だとか、虚構を排除するという冷徹な視点、これって実はビジネスの会議室の中だけの話ではないんですよね。
はい、そうですね。
もっと直感的な、例えば 物理的な汗と緊張感にあふれるスポーツの試合中にも全く同じ形で現れるんです。ここからが本当に面白いところなんですよ。
抽象的な組織論とか経営論がバドミントンのコート上という極めて具体的な実践の場にどう直結していくのか、見事な展開ですよね。
レポートの後半で徹底解剖されているゲヤマ罰金マッチの話に入りましょうか。
はい。
この罰金マッチ、参加メンバーの描写がすごくリアルなんです。リコさんとか、昔にはなかった素晴らしい釣りや湯取りの技術を見せたジーコさん。
はいはい。
あとナイスドライブを連発するヨッシーさん。そして積極性のある鈴木さん。彼らが参加するこの試合は単なる勝敗を競うものじゃないんですよね。明らかなミスを厳密にカウントして実際に罰金を課すというちょっと恐ろしい仕組みだそうです。
強制的に緊張感を生み出して緩みから来るボンミスを激減させるための極端な環境設定ですよね。
ええ。でもここでも私はちょっと反発したくなったんですよ。
ほう、というのは？
というのも最近のスポーツ指導のトレンドって失敗を恐れるなとか、攻めた結果のミスならそれはナイストライだって褒める方向に行ってるじゃないですか。
ええ、確かにそういう風潮はありますね。
罰金でミスを厳しく攻めるのって時代に逆行していませんか？
まさにそこがコーチの狙いであり本質なんですよ。コーチは巷の安い発言はしない、ミスはミスだと冷徹に査定しているんです。
巷の安い発言はしない。
はい。強気に攻めたからこのミスは許されるはずだという考え方はプレイヤーの中にある種の甘えを生みます。この甘えこそが先ほど小島氏が最も嫌った虚構なんですよ。
ああ、なるほど。強気に攻めたという言葉が自分の技術不足とか判断ミスを正当化するための美しい言い訳、つまり虚構になってしまっているわけですね。
その通りです。どんなに言い訳を並べてもコートにシャトルが落ちれば失点ですよね。
まあ確かにそうですね。
この妥協を許さない姿勢は小島氏の冷徹なリアリズムと完全にシンクロしています。だからこそコーチは成長への最短距離は自分のワリューを捨てることだと断言しているんです。
ワリュー捨てる、これもまた言うのは簡単ですけど実践するのは難しいですよね。
ええ、非常に難しいです。
レポートでは自分より前人間の例えばグリップの下げ方とか面の作り方を徹底的に模倣する、つまり真似ることの重要性が語られていますよね。その素直さがない限りいつまでたってもトンチンカンなプレーから抜け出せないと。
なぜ人は真似ることを嫌がるのか、それは自分のオリジナルのスタイルという名の美学にしがみついているからなんですよ。
はあ、美学ですか。
はい、これこそが一番最初のテーマだった悪い頑固な状態の正体です。上手い人を素直に真似るというのはプライドを捨てて自分を常にアップデートし続けるための最も効果的でかつ最も痛みを伴うアクションなんですよね。
なるほど、耳が痛い話が続きますね。そしてレポートはこうした精神論とか心構えの話からより具体的な戦略というか仕組みの話へと入っていくんです。
ええ。
特にバドミントンの配球の鉄則に関する部分はスポーツをしない人にもめちゃくちゃ響く内容でしたよね。
そうですね。レポートでは追い込まれた状況で安易にクロス、つまり対角線へ配球すると相手に先回りされて確実にやられると指摘しています。
そうなんですよね。クロスに打つ方がなんか相手を揺さぶれてかっこいい気がするんですけど、それは罠だと。
はい、罠ですね。
正解はストレートに返すこと。なぜかというと味方全員がホーム、つまり基本の立ち位置に戻って体勢を立て直す時間を稼ぐことができるから。これが再現性の高い正しい選択だという解説でした。
これを全体像と結びつけて考えてみると非常に面白いことが見えてくるんですよ。
と言いますと、
バドミントンでのストレート返球やレポート内にあったパートナーの鈴木さんに任せて自分はクロス側を意識して待つという位置取りの対話、これらはビジネスにおける感情に流されない論理的なリスク管理と全く同じ構造を持っています。
論理的なリスク管理、なるほど。つまり一か八かのかっこいいクロスへの配球はビジネスで言えば事前の根回しとか準備を一切せずに一発逆転を狙って超大型のプレゼンに挑むみたいなものですかね。
まさにそれです。成功すれば拍手喝采かもしれませんが再現性が全くなくて失敗した時のチームへのダメージが大きすぎますよね。
そうですよね。
素晴らしい類推です。苦しい時こそ一発逆転の魔法を信じるのではなくて確実にストレートに打って時間を稼ぎ 体制を立て直すという合理的な選択を組織全体で共有できるかが鍵になります。
はい。
さらに重要なのは、自分がミスをしたときにその原因の解像度を上げることなんです。
原因の解像度、それはどういうことですか？
ミスをしたとき、それが純粋に自分の技術が不足していたから起きたのか、それともポジショニング、つまり位置取りや判断のミスによるものなのかを冷静に切り分けるということです。
ああ、なるほど。
原因を混同していると、どれだけ練習しても正しい解決策にはたどり着けません。小島氏が厳しい対話によって現場の問題の解像度を上げたように、コート上でも、そしてビジネスの現場でも、自分自身のミスの解像度を上げることが常に求められるのです。
つまりこれらは全て何を意味しているのでしょうか？昭和の時代を駆け抜けた伝説の人事責任者の経営哲学と、現代のバドミントン教室の汗だくの罰金マッチ。
根底に流れる本質は全く同じなんですよ。相手を本気で成長させたいと願う狂気的な人間愛と、ミスはミス、虚構は虚構として厳しく切り捨てる冷徹なリアリズム、この2つの融合です。
はい。
意味がありません。日々の行動に落とし込んで初めてあなたの状態はアップデートされるのです。
確かにそうですね。レポートの最後に併記されていた AI による感想文でも、インプットした情報を即座にアウトプットへ接続することの重要性がすごく強く語られていましたよね。
ええ、知恵は実践してこそ価値を生むものですから。
そこで今これを聞いている方に一つ提案させてください。レポートにあるアウトプット習慣チェックリストの一部を明日の仕事や練習で自分自身に当てはめてみてほしいんです。
いいですね。
例えば誰かから耳の痛い指摘を受けた時、心の中でこれは自分の美学だからと言い訳をしていませんか？職場で特に問題ありませんという言葉を聞いた時、安心して思考停止するのではなく、それを危険信号だと捉えられていますか？
当事者意識を持つことですよね。それが悪い頑固な状態から抜け出して自分をアップデートし続けるための最初の一歩になります。
さて最後にもう一つだけ考えてみてほしいことがあります。あなたが今密かにこれが自分のスタイルだからとか自分の悪流だからとがんなりに守り続けているやり方、
ええ、
その中に実はただ単に新しいやり方を素直に模倣して失敗するのを恐れているだけの悪い頑固な状態になっているものは何でしょうか？
それは誰にでもあるはずです。
次に誰かから耳の痛いしかし的確な指摘を受けた時、あなたはその古い OS のアップデートボタンを恐れずに押すことができますか？
押すべき瞬間は必ず訪れます。その時にビジレイクで逃げないことですね。
ええ、どうかその瞬間を逃さないでください。今日ここで一緒に深掘りした知識があなたの明日の一歩を力強く後押しすることを願っています。
あなたの絶え間ないアップデートを応援しています。
それでは今回の深掘りはここまでです。また次回新しい知見とともにお会いしましょう。